TBS Podcast。 皆さんこんばんは、アンジェリーナ3分の1です。もう初っ端から噛みましたね。めちゃくちゃ緊張してます今。いや、あのね、今回この TBS ラジオでね、特番をさせていただけるってことで、もう本当にね、荷が重いのよ今。で、その理由もちょっと後から話すんですが、先にちょっとメールをね、いつ読みたいと思います。ラジオネーム母さんと白熊さんがさんです。アンジーこんばんは、ラジオ特番楽しみにしていました。今日はアンジー節をいっぱい出してください。妻は興味ないみたいですが、0歳3ヶ月の子供と一緒に聞きたいと思います。妻興味ないんかい。めちゃくちゃ傷つくな、この一行で。いや、嬉しいんですよ。もうもちろんね、アンジー節をね、今日もね、炸裂させて元気いっぱいな声を TBS ラジオからお届けしたいと思っていたんですが、妻も引き寄せろ、頑張って。夫よ。0歳3ヶ月の子供の方が興味ないだろ、絶対に。いやー、もう本当でもね、ありがとうございます。頑張ってちょっと話していきたいと思うんですが、そのね、先日ね、問わず語りの神田伯山、前回ピンチヒッターをさせていただいたんですよ、4月ぐらいにね。で、その時の放送回を聞いて、その時からアンジーのことをすごい本当に応援していますって、問わず語りのアンジェリーナ3分の1にもう番組を変えてくださいっていうぐらい、本当に優しい意見がたくさん来てたんですよ。で、もちろんそれも本当に嬉しくて、もう、あ、こんなに問わず語りのリスナーさんって、温かい人が多いんだって思いながら、私もね、ツイッターの反応見てたんですけど、今回この特番が決まったね、発表を、伯山さんのラジオ内の方で発表させていただいたんですよ。もうなんと本人より先に伯山さんが告知をするという、もうカオスな状況だったんですけど、まあそれでね、私も当日、その発表された日に伯山ラジオでね、検索をかけて、見てたんです、いろいろ。で、アンジェリーナ3分の1の喋りがやっと聞けるみたいな、 TBS ラジオよくぞやったみたいな、すごい本当にいっぱいね、素敵な意見が来た中でね、私がすごくね、ネックになった意見が何通かありまして、アンジェリーナ3分の1は TBS ラジオの救世主だ、ふざけんじゃねえよっていう、もう無理無理無理、きついって、本当にやりづらいです今すごく。このね、特番が解禁されたことでいっぱいね、ツイッターでの反応がね、もうわーっとね、ハッシュタグが動いててすごく嬉しかったんですけど、温かさの度が過ぎて、苦しい、首を絞めているようなコメントもたくさんありました。でもね、しっかりね、救世主になれるかもわからないんですけど、この1時間はすごくハッピーで楽しく、私の大好きなラジオを前面にね、出せたね、そんな1時間の喋りをしたいと思っております。でね、このね、番組は収録なんですけど、私もね、リアルタイムで聞こうと思っているので、ぜひみんなにもツイッターでね、感想とかをね、つぶやいてほしいなと思っていまして、ハッシュタグはアンジーラジオでお願いします。カタカナでアンジーラジオお願いします。ということでですね、もう早速いろいろお話ししたいことでうずうずしているので、始めていきたいと思います。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う。改めまして、こんばんは。ガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1です。夢は口に出せば叶う。なぜこのタイトルにしたかというとですね、まあ、私がすごく大切にしている言葉っていうのはもちろんなんですが、この後ね、番組の中でもいろいろこのタイトルについての謎を紐解くようなお話がいっぱい出てくるんですが、まあ、みんなからもね、素敵なメールたくさん来ています。夢は口に出せば叶うということで、たくさんの夢のメールも来てるので、それも一つ一つ大切に読んでいきたいと思います。ということで、ちょっとね、いろいろね、自己紹介をしたいなと思いまして、もう今ここで番組聞いてくれてる人の中では、マジでお前誰って、なんでここで特番できてんのって思ってる方もきっといると思うので、いろいろ私の自己紹介をしていきたいと思うんですが、私はね、ガチャリックスピンという6人組のガールズバンドで、マイクパフォーマーというね、立ち位置で歌を歌わせてもらっているんですが、マイクパフォーマーっていうのはね、簡単に言うと、体も声も全部を使って音を表現する人のことです。もう余計意味わからないと思うんですけど、声で言うとね、まあ、デスボイスやったりとか、ラップやったり、まあ、しっかり歌も歌いますし、プラスもう何でもやっていい、何でもありな立ち位置なので、まあ、こういう風にね、ラジオをやらせてもらったりもしてるし、サンデージャポンの方に出させてもらったりもしたり、音楽以外の部分でもいろいろこう自分たちの音楽を発信するために、パフォーマンスをするという立ち位置で、私は、バンド内にいさせてもらっています。で、今20歳でして、アンジェリーナ3分の1の3分の1というね、 なぜこの3分の1がつくのっていう由来なんですけど、私スペインとフィリピンと日本の3カ国の血が、入ってるので、その3カ国から成り立っているアンジェリーナ3分の1ということになっております。でバンド自体はね、もう13周年目になる年でして、今がで一緒にやってるメンバーは結構お姉さんたちです。まあ年齢を言うと怒られるんですけど、ウィキペディアで検索してもらえたら、すぐ出る世の中になっております。でね、私がどうしてこのガチャリックスピンに加入したかっていう経緯もちょっと軽くお話ししたいなと思うんですけど、もともと私、4年前ですね、今4年目になるので4年前にオーディションっていう形で加入をさせてもらったんですけど、そこのオーディションっていう形になるまでにも、うちのバンドのリーダー F チョッパー子がベースのね、リーダーがいるんですけど、そのリーダーがですね、ちょっと新しい声を使えるような若い子いねえかなっつって探してくれてたんですよ、いろいろ。で自分で自らこうライブ会場だったりとか、アイドルのイベントだったり、学園祭だったり、いろんなところにね足を運んで若い子を探していたらしく、そのタイミングで私がたまたま学園祭で弾き語りをしているところを見て、わっ、なんかこの子気になるっていう風にして、まあちょっとオーディション受けてみないっていうところからオーディションが始まっていくんですけど、今ねきっとアンジェリーナ3分の1って言って画像検索してくれてる人もきっとまあいるかないないかな、わかんないんですけど、私今めっちゃピンク髪なんですよ。でもともとそのガチャピン入る前までは全然もう本当にね、黒髪超清楚な女の子みたいな、もうなんなら口数少なくてめっちゃ可愛いみたいな感じの女の子だったんですけど、ガチャリックスピンに加入してからはピンク髪でこうベラベラ喋るような感じになりました。でもね、これが多分きっと本能だったし質だったんで、それを見出してくれて本当にありがとうございますっていう気持ちでいっぱいなんですけど、はい、ということでそんな私が今日はお届けするラジオなんですけど、 TBS ラジオでねお話しするのは2回目なんですよ。1回目は神田伯山さんの問わず語りのピンチヒッターとして、このブース内に座らせてもらってお話をさせてもらったんですけど、でそのなんでピンチヒッターやったのかっていうのも、もともと私がやってるラジオで伯山さんのことが好きなリスナーさんがメールをくれたところから、私伯山さんの講談と伯山さんを知るんですけど、そこから私もすごく講談にはまりまして、私ねつい最近まで見てなかったんですよ、伯山さんの講談を生で。ずーっと伯山 TV っていう伯山さんの YouTube の方でね、講談の方はね聞かせてもらっていたんですけど、それで聞いた気になってたのよ、バカ野郎だよね本当に。そうだからやっと行ってきたんですよ。でそれが5月の23日にね、イーノホールで伯山プラスっていう回を見させてもらったんですけど、そこでね私が初めて聞いた、生で聞いたお話は平手の最後っていう物語と、お岩誕生っていう怪談話を聞かせてもらいました。もうね素晴らしかったです。もういつもの伯山さんと違うみたいな、めっちゃかっこいいみたいな、いつも伯山さんなんかもうすごいなんかちょっと口悪いおじさんだなぐらいにしか思ってなかったのが、めちゃくちゃかっこいいみたいな。やっぱ表現を突き詰める人って本当にね、スイッチのオンオフで全然人柄が違うというか、やっぱり生で見る講談と映像で見てる講談全然違うなって思ったんですね。それは本当に自分のバンドにも言えることで、やっぱこのご時世柄配信っていうものがすごく多くなってきた時代ではあるんですけど、やっぱりどうしても私たちも音楽って生で体感してほしいんですよ。まあ映像でね配信する時ももちろんその画面にいる向こうに思いっきりみんな届けるんだっていう気持ちではやってるんだけど、やっぱでも映像でちょっと分かった気にはなってほしくないなみたいな気持ちがやっぱあるんですよ。ということで私もね本当にこの講談でねめちゃくちゃね感化されたんですよ、表現も。だからこのライブもね、ぜひねこの講談を見た後の私のライブもすごく見てほしいので、まずはどんな音楽やってるんだっていうのをちょっとみんなに分かってもらうためにも一曲おかけしたいと思います。それでは聴いてください、ガチャリックスピンでマインドセット。お届けしたのはガチャリックスピンでマインドセットでした。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う。今日はですね父の日ということなので、ちょっとお父さんとの思い出をね話していきたいなって思うんですけど、うちのお父さんってねお酒がねすごい大好きな人なんですよ。だからいつもねシャツのねポケットあるじゃん、もう今大人の人だったらさ、だいたいシャツ着る人多いじゃない、で胸ポッケのとこにさいつもお父さん缶チューハイをさ刺してて、で休日はいつもそのもう昼間から飲んでんの、 ずっと。で、ちょっとヘベレゲになりながら、おーいとか言って、どこ行くかとか言って、いつも楽しそうにしてるんですよ、うちのお父さん。で、もう一個ね、いつも財布を持ち歩かないから、ポケットにすんごい量の小銭が入ってんの。で、たまーに、お母さんと一緒にね、買ったかなんかのすごい大切な財布があって、家族で出かけますとか、大事な時には、その財布を持っていくんだけど、だいたい休日私と二人でお出かけとかするときは、もう本当に、もうこのジーンズのポケットに小銭入れっぱみたいな。で、お尻のポケットのとこにお札が入ってるみたいな感じのお父さんだったんですよ。で、まあそんな感じでね、顔はね、ちょっと奥田民生さんに似てて、で、もう本当お酒が大好きでっていう感じだったんですけど、まあお酒が大好きなのにも、理由があって、うちのお父さん料理人なんですよ。だからやっぱ料理に合うお酒とかをさ、いっぱい飲んだりとかするっていうのもあって、お酒好きなのかなって娘なりのフォローなんですけど、これは。でも、うちのお父さんもね、本当に料理が上手で、よく休日とかも、一緒にハンバーグ作ったりとか、カレーライス作ったりとか、シチュー作ったりとか、なんか、お店の方ではさ、ずっとさ、居酒屋系のお店をやってたから、まあ焼き鳥焼いたりとか、おつまみ作ったりとか、するんだけど、うちではやっぱこう娘と一緒に作れるご飯みたいなのを大事にしてたから、すごいカレーライスとかハンバーグとか餃子とか作るのすごい多かったなって思う。で、私がすごいお父さんの大好きな瞬間っていうのがあって、お父さんのお店に行くと、こう玄関入ったすぐのところが焼き鳥の焼き場になってて、で、まあカウンター席があるんだよね。で、玄関側に焼き鳥の焼き場があるんだけど、いつもお父さんそこで焼き鳥焼いてんのよ。で、なんか私がそのカウンター席のところにちょこんって座ると、お父さんがいつも何食べたいんだって言って話を聞いてくれるの。で、お父さんのなんか私焼き鳥がすごい大好きだったから、ぼんじりの塩とみたいな、ネギマの塩とみたいな、つくねのタレが食べたいみたいな言うと、もう他のオーダーを全部ストップして先に娘のを焼き始めるのね。もうそれぐらい大好きなの、娘のことが。そうですね、そんなお父さんなんですけどね、実は私のお父さんは私が中学校1年生の時に亡くなってるんですよ。で、その理由も、私が小学校2年生ぐらいの時に骨肉腫っていう骨系のがんになってしまって、で、まあそれがしっかり手術成功したんだけど、定期検査っていうのがあるのね、必ず。で、その定期検査っていうので、術後の定期検査はもう何年か受けてて、もう一番最後の検査の時に、これで何もなければもう完全に骨肉腫の方はクリアしてますみたいな感じだったんだけど、なんとそのタイミングで肺に転移しちゃってるのよ。もううちのお父さんマジ運ねえなと思いながら、もう肺に転移しちゃって、そこからまあ肺がんの闘病生活が始まっていくんですけど、それがちょうど私が小学校6年生ぐらいの時かな、6年生成り立てぐらいの時で、で、まあそこからずっと闘病生活が始まっていくんですね。で、まあお父さんが闘病生活っていうのは結構慣れてたのよ。もうその小学校2年生ぐらいの時から骨肉腫になっちゃって、で、ずっと病院の方に行ってたから、私もその入院してるお父さんっていうのに慣れてたって言い方はおかしいけど、まあ病院行くのも全然なんか寂しいっていう気もなかったし、お父さんに会いに行けるみたいな。で、逆にそのさ、闘病生活だとさ、お仕事できないからさ、その分病室に行けばずっとお父さんと一緒にいられるわけよ。で、そのまあ骨肉腫のさ、がんをさ、患っちゃった時もさ、その右腕にがんがなっちゃったから、摘出したらもう右腕が動かないわけよ。そう、だからそんな中、いつもね、一緒にね、漢字の練習とか、お父さんすごく字が可愛くて、もう綺麗っていうより可愛かったんだけど、うちのお父さんの字なんだけど、もう右腕が書けないから、左手でずっと頑張って漢字の練習してたのね。だから私が小学校3年生とか4年生の時とかに漢字のドリルとかあるじゃない、そういうのとか一緒にお父さんとやってたりとかして、で、ずっと2人で字書く練習とかしてたりとかみたいな、そういうなんかまあ闘病生活ならではの思い出とかっていうのもいろいろあって、まあ料理人だから右手使えないし、もう包丁も握れなくなっちゃったりとかっていうのもあったんだけど、すごいお父さんもうね、もう病院の人が驚くぐらい頑張ってリハビリもしてて、右手で包丁持てるようになったんですよ。そう。で、料理人のお仕事も復活してみたいなこともあったんだけど、まあ、その小学校6年生ぐらいの時に肺に転移しちゃって、またそこから闘病生活が始まってみたいな感じで、で、中学校1年生の時の6月に、 亡くなるんですけど、それまで私ずっとやっぱさ、中学校入学して、でお父さんのちょっと今結構やばいとこまで来てるみたいな感じになってた時に、私こうやっぱね、中学校1年生って素直になれない時期じゃんじゃん、もうみんな中1経験してるからわかると思うんだけど、だいたい聞いてくれてる人はなんか行きたくねえなみたいな、病院行きたくねえな、なんか私のスーパーヒーローだったお父さんがこんな弱ってる姿見たくないし、行きたくないみたいな感じでちょっと尖ってたのよ。もう時間を大事にしなきゃいけないのにね。そうで、なんか行けなかったりとか、まあでも言っても行きたくねえなって思いながら、もう毎日お父さんのことは大好きだったから、もうすっごい会いに行ってたの。もう休日とかもうずっと会いに行ってたし、部活始まってからもう部活のない時間はずっとお父さんのとこいて、で午後の部活だったら午前中病院行って、午後部活やって、また帰って面会時間終わるまでずっと一緒にいるぐらいもう大好きだったんだけど、本当にその亡くなる当日の時に、その時も部活やってて呼び出しがあったんですけど、職員室からね、ちょっとお父さんがやばいかもしんないからちょっと病院行ってあげてほしいなみたいな感じで先生に言われて、あー分かりましたみたいな感じで言ったんだけど、でもなんかすごく嫌な気持ちがして、あーなんかこれで行っちゃったら本当に最後になる気がするみたいな自分の中であって、行けなかったんですよすぐに。でも30分ぐらいその部活してて、あこれ行かないとまずいなみたいな、なんか人間の察知能力みたいなのが働いて、友達とかにごめんちょっと抜けるねって言って、めっちゃ全力で病院向かったんですよ。でもその時お父さん結構やばかったんですけど、もう私の顔見たら安心したのか、なんかすごい呼吸とかも整ってきて喋れるぐらいまでになったんですよ。私が病院行った時はもうこのまま終わりを迎えるかもしれないぐらいだったのに、私に会った瞬間に喋れるぐらいまで回復したので、まあお父さんもうきっとこれで話せるのも最後になるかもしんないからみたいな空気感ってあるじゃない、もう独特な嫌な空気感、あの空気感でなんか最後に話した言葉で心に残ってるのは、なんかいろいろな夢があると思うし、これから先今思ってる夢と違う夢ができてね、それに向かって進む時にいろんな葛藤があったり、周りのいろんな声に押しつぶされそうになると思うけど、でもその度に自分の一番大切にしたい夢だったりとか軸っていうものは乱さずに、自分の気持ちを最優先に突っ走っていけば絶対に成功するから大丈夫って、夢は口に出せば叶うからいっぱい出していくんだよっていうのを言われたことがあったんですよ。でその会話を最後にお父さんも亡くなっちゃったんですけど、なんかその言葉がねずっと私の中で大事に大事に心の中に残ってて、夢は口に出せば叶うっていう言葉を私も今このねラジオタイトルにさせてもらったりとか、ライブのタイトルにさせてもらったりとか、自分のこう座右の銘じゃないけど自分の中ですごく大事にしてる言葉にしてて、この夢は口に出せば叶うっていう言葉と自分に正直に生きることっていう、この二つの言葉はお父さんがくれた大事な言葉だからずっと大事にしてるんですね。うちのお父さんもね、実は若い時は俳優さんやってたりとか音楽もやってて、アコースティックギターで弾き語りとかもしてたのね。だからこうなんだろうな、やっぱね家庭を持ったりとかするとさ、その夢も諦めなきゃいけない時とかさ、こうまた新たな目標とか大切なものに向かって大事にしていかなきゃいけないっていう気持ちになるわけじゃん。だからそういうなんか若い時のお父さんの夢を私にこう託してくれてるのかなみたいな気持ちも当時はあったけど、でもこうお前のやりたいことを思いっきりやればいいっていうお父さんの言葉にすごく背中を押されました。でまあそんな、まあうちの父の話なんですけど、まあ冒頭でもお酒大好きっていう話をしたんで、まあ今日父の日だし、まあ初出しのちょっとお話をしようかなって思ってて、私あんまりお酒の話とかしないんだけど、自分が飲む話とかもなかなかしないんですけど、まあ私も二十歳になったっていうことでお酒はもう全然飲める年なんですよ。でお家で飲んだりとかもするし、全然一人で飲むの好きだったりとかして、日本酒とかが好きだったりするんですけど、まあなんかお父さんお酒大好きだったし、ちょっと お父さんの誕生日5月にあるから、5月13日がうちの お父さんの誕生日なんで、その日にお父さんの一番大好きだったお酒を飲もうって決めてたの自分の中で。 で、そのお酒の名前がいいちこなんですけど、うちのお父さんいいちこが大好きで、もうお仕事終わった後も休日もいつもソーダ割りにして、もうリビングのね椅子にねぐでーって座りながらね、いいちこ飲んでね、お兄ちゃんとね口論したりとか、もう火がつきすぎた時は喧嘩になったりとかもしてたりとか、私とずっとその夢の話してて、お父さんの方が熱くなって私のことを泣かせたりとかもしてたんですよ。でもいろいろこう、なんだろうな、うちの家族にとって、お父さんにとって、なんかこう思い出のあるお酒がいいちこだったんですよ。だから私これを5月13日お父さんのお誕生日の時に飲もう、お父さんと乾杯しようって思ってずっと飲まないでいたの、二十歳になってから。で、その5月13日が来た時に、よし飲むぞって思って、お父さんの大好きなソーダ割りにしていいちこを飲んだんですけど、なんかその時になんかよくわかんないんだけど涙が止まんなくなっちゃったんですよ。で、あ、これがお父さんの好きだった味なんだって、お酒好きな割にはすごく飲みやすいお酒ずっと飲んでたんだなって思って、それから私もいいちこが今一番大好きなお酒になりました。そんなこともあってね、うちのお父さんに対しての思い出とかもいっぱいあるんだけど、なんかこう自分の人生の軸には必ずお父さんの言葉だったり、お父さんの好きなものだったりっていうのがいっぱいあって、その中で一番やっぱり心を動かされたのはお父さんの大好きな音楽だったんですよ。なので今日はね、その奥田民生の父から生まれましたね、あのこの娘なんですけど、すごくお父さんが大好きで、いつもドライブとかね、お風呂場でももううるせえなってぐらい大きい声で歌ってたこの曲をおかけしたいと思います。聴いてください。ユニコーンでヒゲとボイン。お届けしたのはユニコーンでヒゲとボインでした。お父さん聞いてるかな。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う。それではですね、ここからはこの番組のタイトル、夢は口に出せば叶うというね、タイトルがね、もう素敵なタイトルですね、つけさせていただいているということで、みんなからのメールで夢を募集したので読んでいきたいと思います。では早速1通目を読んでいきたいと思います。あ、ちなみにね、なんかメールの数がね、白山さんのラジオより圧倒的に来てるらしいの。100通以上来てんだって。妹圧勝。はい、それでは読ませていただきたいと思います。ラジオネームポゾミちゃんからです。アンジェリーナ3分の1さん、こんばんは。私はポゾミちゃんという小6女子です。私の夢は声優になることです。大好きなアニメのいろいろなキャラクターを演じて、私のようなたくさんの子供たちに夢を与えられるような声優さんになりたいです。そのために今から発声練習を始めているのですが、なかなか思うように声が出ません。アンジェリーナ3分の1さんはどうやって楽器に負けない声を出せるようになったのでしょうか。はい、ポゾミちゃん、ありがとうございます。小6でラジオ聞いてるってこと、素晴らしいね。これからの人生が楽しみです。私は素晴らしい。あのね、私もね、すごくアニメ見るので声優さんの表現ってすごいなっていつも思うんですけど、私自身ね、発声練習っていうのがね、まあ最近やり始めたぐらいで、今まで気合で声って出るって思ってたんです、本当にずっとね。だからそれこそライブで声出しててもめちゃくちゃ声枯れるし、もう続かないことが多いの。ライブの前半戦でバーンって声出したら後半戦一気に声が飛んで出ないとか全然あるんですけど、まあもちろん気合は大切なんですよ。負けないぞっていう気持ちがどこまでも自分を突き動かしてくれると思うので。ただ発声練習っていうのは本当に大事で、私もね、プロではないからあんまりこう発声に関してのこういう風にやった方がいいっていうのは言えないんだけど、ケアが大事なんですね。貞子の声ってわかるかな。あーって声わかる。めっちゃ怖くない？この声。これって声帯の音なんだって。今こうやって発してる声っていうのは、お腹からさ、声を出したりとかさ、まあ喉から声を出したりとかして、その音色が声帯を通じて音っていう風に成り立ってるんだけど、声帯の音っていうのはあーっていうこの声のことを、声っていうかまあ音のことを言うんだけど、これをしっかりマッサージしてあげることで声ってだいぶケアできるようになっていくんですよ。だから私もライブ後半戦とかでやばい声出ないって思った時は、みんなが思いっきりヘドバンとかギターソロやってる時にいつも冷静にあーってやりながらヘドバンしてたりするのね。あとはね、なんかね、 基本的に腹式呼吸ってやっぱすごく大事だから、そういうなんか基礎とかを多分今頑張ってやってると思うんだけど、基礎をしっかり、今だったら YouTube とかでもいっぱい流れてると思うから、基礎を固めて最終的にどんなケアをするかっていうのを考えた方が一番こういい声を出せるきっかけになるんじゃないかなっていうのはすごく思います。でもね、ほんと小学校6年生で私もね、夢っていうのが確立してったんですよ。音楽やりたいって思い始めたのも小6ぐらいだし、もともとずっと音楽は好きだったんだけど、その夢が固まったのって6年生ぐらいだったの。今ポゾミちゃんが思い描いている将来への像だったりっていうのはすごくね、この年で明確にできてるっていうのは素晴らしいことだから、それに向かって頑張ってください。いつかお仕事で一緒になれる日を楽しみにしています。ありがとうございます。続いてのメール読んでいきたいと思います。ラジオネームパッキョさんからです。アンジーこんばんは。私の夢はですね、世界一周することです。海外には20代の頃に東南アジア各国、イギリス、グアムと行きましたが、その後は仕事に追われて行けずじまい、それでもやっぱりいつかはまたいろいろ行ってみたいと思っています。まとまった休みが取れればな。アンジーは今行ってみたい国ってありますか？はい、ありがとうございます。実はですね、さっき話したんですけど、うちの父はね、若い時バックパッカーをやってたんですよ。いろんな国に行ってて、そのお話を聞くのがすごく大好きでした。なのにお父さんの紹介の時にお酒大好きだったとか、もうしょうもねえ話しかできなくて、お父さんごめんなさい。でもバックパッカーをやってたんですよ、うちのお父さんは。だからね、私もすごいいっぱい行きたい国ってあるんだけど、その中でもね、やっぱすごく行きたいのはね、スペインに行きたいです。私自分の血でもスペインが入ってるんだけど、物心つく前、もう本当にちっちゃい時に一回行ったことあるってお母さんから聞いたけど、全然記憶がないから、もう行ってないに等しいんですね。だから私スペインにはすごく行きたくて、あとやっぱロックといえば UK、 イギリスに行ってみたい。もうあのかっこいい音楽がね、生まれてる国ってでどんなもんなのかっていうのは、ロックやってたらちょっとやっぱ行ってみたいなってすごく思います。そうよね、なんかなかなかさ、今さ、ご時世的にも海外とかにはさ、行きづらい世の中ではあるけど、まあまたまたどんどんさ、世界が明るくなっていって、こう海外の人との交流も増えていった時にね、パッキさんの夢が叶うように私も応援しています。ありがとうございます。はい、続いていきますよ。ラジオネームじゅんさんからです。アンジーこんばんは。またラジオで声を聞けて嬉しいです。アンジーが一つ一つ夢を叶えていく姿を見ると、こっちも負けてらんねえなって思います。そんな僕の夢は映画監督になることです。 CG アニメーションの映画でピクサーやディズニーに並ぶレベルの日本の作品を作りたいです。その時はガチャリックスピンにエンディングの曲を歌ってもらいたいので、アンジーお願いします。わあ、これめっちゃ素敵な夢だね。私もね、バンドの中で結構映像編集を担当することが多いんですけど、映像編集ってさ、沼だよね。どこまでもさ、やりたくなっちゃうんだよ。もうそれってさ、やっぱやってる人にしかわかんないというかさ、しかもそれこそ私はこう映像をさ、なんか元のメンバーとか何なりのこう素材をくっつけて映像編集してるけど、 CG とかってなるとさ、やっぱ自分で一から立ち上げて作っていくわけじゃん、そのキャラクターなり世界観なりをさ。だから余計もっとさ、愛が増えていくだろうし、沼になっていくだろうし、いやーでも素晴らしい夢だと思います。私もこの前ディズニーの映画見てて、はあ、なんかディズニーの映画作るとか、まあピクサーの映画作るっていうその映像チームみたいなの入った時って、どんな感覚なんだろうな、どういう風に仕事すんのかなっていうのはすごい気になってたのよ。つい最近アーロと少年見てすげえ思って、それもうアーロと少年のあの海の映像とか川の映像かな、あれはすごいのよ。水面の動きとかがもう本物みたいに見える。あれを CG で作ってるってやっぱすげえなって思って。じゅんさん頑張って作って、そして私たちに主題歌歌わせて、お願い。主題歌って結構さ、厳しいのよ。なかなかできないから、主題歌って。もうみんな好きなアニメの主題歌やってくださいとかさ、もうすごいみんな、もうわかんないから言えるだろうけどさ、なかなかできることじゃないのよ、主題歌って。その作家さんがもうめちゃくちゃ好きとかだったらわかるんだけど、だからじゅんさん、本当に私はこの夢を叶えて、私もじゅんさんの作品で歌えるっていう夢を抱いて、これからも頑張っていくので、お互い頑張っていきましょう。ありがとうございます。 はい、続いてのメールです。ラジオネームお腹痛いの35分の1で合ってますかこれは。はい、アンジーやったラジオ特番すげえ。僕の夢は高齢の母と二人っきりで旅行に行くことです。今すぐ行けばいいじゃんと思うかもしれませんが、母に提案してもめんどくさい、お金がかかる、膝が痛い、ちょっといいご飯屋さんでいいと首を縦に振ってくれません。アンジーはお母さんに親孝行していますか？アンジーとお母さんのエピソードがあれば教えてください。あのね、これすごいわかる。うちのお母さんはまだ若めなお母さんなんで、結構私に逆にカフェ行こうよとか、なんかインスタ映えするとこ行こうよみたいな感じのことを言ってくるお母さんなんですけど、私おばあちゃんのことをね、すごいいいご飯屋さんとかに連れて行きたいんですけど、おばあちゃんなかなかうちの地元から出てくれないんですよ、本当に全然。で、私が最近ちょっと、まあ友達の紹介でね、まあ友達がバイトしてるお寿司屋さんがあるんですよ。いいバイト先なんですよ、その子も。で、そこのお寿司屋さんに、うちの私の親友も働いてるから、お仕事してる時に一緒に食べに行こうよって。それ、ちょっと遠いけどさ、みたいな話したら、いや、いいよ、みたいな。いいよ、いいよ、つって。もう家で千代田寿司とか取ればいいじゃん、みたいな。みたいな。まあまあ、千代田寿司も美味しいんですけど。でもやっぱさ、どっか行って一緒に食べたいじゃん、ご飯。なのにもう全然 OK してくれないから、すごい気持ちわかるんですけど、何なんですかね、連れて行きたいのにダメっていう感じ。本当にめんどくさいだけなのかもしれないけど、うちのおばあちゃんは多分本当にめんどくさくて行かない人なんですけどね。なんかこれ叶えられたらいいなってすごく思いますけど、うちのお母さんはですね、もう本当にさっきも話したようにすごいファニーな人で、もう人生楽しいみたいな感じの人なんですけど、気持ちの結構高低差が激しい人なんですよ。だからもう怒ってる時はとにかく人の話を聞かないの、一切。もう私が落ち着いたってお母さんって話をしても、いやもう無理、できない、もうやだみたいな、もうなんかそういう、もうちょっと子供みたいな一面があるお母さんなんですけど、なんかそれが逆にすごくなんか私のこの軸を保たせてくれるというか、あ、私はこうならないでおこうみたいな、反面教師みたいなのをお母さんに学べるというか。でもなんかすごい本当に可愛らしくて、うちのお母さんってなかなかやっぱ大人になってさ、まあしかも日本にいるとさ、やっぱしっかりしなきゃとか、もう親は親らしくっていう部分思いがちだし、それを肯定されやすいんだけど、なんか同じくらいのさ、感情のさ、熱量でぶつかってきてくれるお母さんって、やっぱうちのお母さん海外の血が入ってるからだと思うけど、なかなかいないし、そういうお母さんがやっぱ羨ましいって友達にも言ってもらえるから、まあもちろん不便なところはたくさんあるんですけど、すごいなんかお母さんがお母さんでいてくれてよかったなって思う部分があります。で、親孝行はね、正直本当に何にもできてないです。私もう自由にやらせてもらえてるんですよ。本当はね、お母さんもね、きっとね、就職とかしてね、ちゃんとした会社について、もうお母さんの仕事なりさ、その家のことなりをさ、支えてくれよみたいな気持ちでいると思うんですけど、私はもう自由奔放にやりたいことを突っ走ってやってるんですよ。もう音楽やりたいとか、もうラジオで番組やりたいとか、もう毎日毎日そうやってお家でダダをこねて、やりたいやりたいやりたいっていう気持ちだけで突っ走ってるので。でもなんかそれをしっかりやっぱ応援してくれてるお母さんがいて、まあもちろんぶつかってしまうこともあるんですけど、今も収録してて首にネックレスつけてるんですけど、このネックレスすごいお母さんが大事にしてたもので、お父さんからもらったものなんですけど、今これ私がいつも大事な時につけてるんですよ、このネックレス。お母さんとお父さんの気持ちをこう背負って頑張っていくよみたいな日につけるんだけど、なんかこういつかね、私もお母さんにとってこう自分がやってることでもっともっとお母さんの背中だったりとか押せたりしたらいいなって思うなーって、できてるのかなそれがって、だから胸を張って親孝行してますって言えるような娘になれたらいいなって思っています。お腹痛いの35分の1さん、もう名前が難しいわ。アンジェリーナ3分の1ぐらい難しいわ、この名前。いや、いつかね、お母様と素敵な旅行行ける日を私も楽しみにしています。メールありがとうございます。ということで、今いろいろみんなからメッセージを読んできたんですけど、本当にね、もう100通超えてるんですよ。で、全部読みたいんですけど、お時間の都合上読めないということなので、私が後からね、しっかり、ブースの外でみんなからのメッセージ一つ一つ大切に読んでいきたいと思っています。ありがとうございます。ということで、まあ今夢は口に出せば叶うというね、タイトルでみんなからメールを募集して、みんなのメールも読ませていただいたんですが、私の夢は何だと。お前の夢も聞かせろよって思う方もたくさんいると思うので、私の夢もね、ちょっと お話ししたいななんて思うんですけど、まあ私の夢はですね、もちろんガチャリックスピンをたくさんの人に届けることなんです。本当にそれだけなんですよ。で、今やっぱこうやってさ、ラジオのお仕事させてもらったりとかさ、まあ地上波でサンデージャポンとか出させてもらったりとかすると、やっぱね、言ってくる人いるんですよ。いや、お前は音楽に専念しろみたいな、ラジオとか地上波とか出てる場合じゃない、お前は音楽に専念しろみたいな感じで言ってくる人いるんですけど、全部私はガチャリックスピンに届けば、誰か一人でも私たちの音楽を聴いてくれる人が増えればって思ってるし、私の存在が知ってもらえることで、きっとガチャリックスピンの力にもなっていくと思うんですよ。まあ私はね、本当にこのガチャリックスピンでしっかりバンド界、その女の子とかさ、ロックとかさ、ポップスとかそういうの関係なく、音楽業界でしっかりガチャリックスピンがてっぺん取れるようなバンドにしていく、それが私の夢です。だからそれのためにね、いろんな縁とかいろんな機会を大切に一個一個ね、本当に頑張っていきたいと思っているので、これからも応援してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、なんかね、あのこの収録の前のミーティングみたいな時に、くっせえことやろうぜみたいなスタッフさんたちが意気込んでて、何ですか臭いことって言ったら、なんかさ、ほら、学生時代に読んださ、夢のスピーチとかさ、なんか卒業文集みたいなさ、そういうのないの？アンジーみたいな感じで言われて、いや、ありますけど、みたいな話したら、それ、ちょっと一回読ませてくんない？みたいな感じになって、で、読ませたら、これ読もうかってなったんですよ！マジで！これさ、大丈夫かな？なんか一歩間違えたらすげえなんかダッサい番組で終わる気がしてならないんですけど、あの、卒業スピーチを今から読ませていただくんですが、マジでカオスだね、この状況。でもその卒業スピーチの時に思ってた言葉とか、思ってた気持ちっていうのは、今の自分もしっかり思ってることで、今の自分もすごく大事にしてることだったので、それでは、あの、高校の卒業スピーチを読んでいきたいと思います。たった3年で人生は変わります。入学してから今日までいろんなことがありました。いろいろな授業を受けて、いろいろな先生からの言葉をもらいましたが、一番の心に残っているのは、チャンスの神様が目の前に現れた時、しっかり前髪を掴んで離さないように、と言われた言葉でした。その言葉は私の心に大切に残っています。高校2年生の時、本気で音楽を始めたいと思った私に、今の言葉をかけてくれた先生。その直後に、私には大きなチャンスがやってきました。環境が変わっても周りに何を言われようと、この夢を、チャンスをつかみたいと思いました。そして今、入学前に私は必ず夢を叶えて卒業するんだと家族に言った約束を守ることができました。まだ18年間しか生きていないけれど、この18年間自分で選んできた道は間違いじゃなかったと思います。たくさん失敗をして遠回りをしたこともあったし、傷つけてしまった人もいます。でもそんな私を見守ってくれて、間違えても背中を押してくれる家族の存在があったから、今までやりたいことも夢も追いかけることができています。本当にたくさんありがとう。そして私のこれからの夢は、音楽を嫌いになるまで続けること。そして誰かの人生のそばに私の思いが寄り添って、明日も生きようってお互いに思えるような音楽を届けていきたいです。今の自分ならどこまでも自分のなりたい自分になれるから、前だけ見て正直に歩きたい道を歩こうと思います。たった3年で人生は変わります。自分の可能性って誰かが決められるものじゃない。3年後、想像を超えた自分でいますように。アンジェリーの3分の1。大丈夫？これダサくない？やだ、めっちゃ恥ずかしいんだけど、すごい顔真っ赤になってます今。いや、でもあの、これ読ませてもらったんですけど、呼ばれながら高3の自分いいこと書いてんなって思いましたね。いや、文才あるな、これ泣いちゃうやつだなって思って、ちょっと今自分で読み返しながらもちょっと自分の言葉にグッと来てました。でもね、このね、たった3年で人生は変わりますっていうのは、本当に高校に入る前からそれをすごい自分の中で大事にしてて、高校の3年間で私夢を叶えられなかったら、絶対にもうこの夢は諦めて真面目に働こうと思ってたんですよ。で、そのタイミングでガチャリックスピンのオーディションが入ってきて、絶対に叶えたいと思ったんですよ、自分の夢は。口に出した瞬間に、そう、それがね、叶えることができて、3年間のうちに絶対に守りたかった約束を守って卒業することができたんですね。 そう、私がガチャリックスピンに加入したのって高校2年生の時だったんですけど、で今ちょうど卒業してから2年経って3年目の年になるんですよ。でたった3年で人生は変わりますってあの卒業の日に読んだけど、今も本当にあの時想像してなかったことがたくさん起きてるんですね。こうやって TBS ラジオで特番させてもらえるのもそうだし、サンデージャポンに出るなんて思ってなかったし、当時3年前の自分はきっとこういう風な未来になるって想像してなかったことが今たくさん起きてるんですね。だからこうみんなもね、自分の思っている夢だったりとか目標だったりいろいろあると思うんですよ。で人から見たらさ、なんかそれちっちゃい夢じゃないって言われるかもしれなくて、メール送れるのちょっと恥ずかしいなって言ってくれる人もいたんだけど、夢の大きさって自分が決めることだから、誰かが決めた夢の大きさってそんな一番しょうもないものってなくて、自分が持ってる夢が自分にとって一番大事なものだし、それは他人が測れるものじゃないから、常に何だろう、目標とか夢を持ち続けることって時にすごく辛くなったり悲しくなったり苦しくなったりする時もあるけど、それがきっと必ず人生の中でキラキラさせたものを生んでくれると私は信じてるので、また必ず一緒に夢を叶えた先で会えたりお話できたら嬉しいなって思います。はい、ということで私のねちょっと卒業スピーチとかも読ませてもらったんですが、ここでちょっと一通メールを紹介したいと思います。ラジオネーム半蔵さんからです。アンジーこんばんは。私の夢は勢いで買ったギターとベースそれぞれ一曲通しで弾けるようになることです。どうしても難しいところに差し掛かると指がうまくいかず、挫折してしまいます。まずは一曲弾けると言える曲を作りたい。アンジーもギター頑張ってね。ありがとうございます。私もお父さんからあのアコギをもらって弾いてたんですけど、本当に難しくて体にも合わなくて、もう挫折して一回やめたんですよ、ギターを。そう、でもやっぱなんかこう夢に向かって何か自分で動き出さなきゃいけないっていう時に、やっぱお父さんアコギ弾いてたし私もギター弾くかって言って、自分で初めて買ったギターで弾き語りをしたんですよ。でその初めて買ったギターも下北沢で、もう古本屋みたいなさ、ところにさ、一角にさ、もうハードオフみたいなのあるじゃん。もう楽器でも家電でも何でも売ってるみたいな。なんかそういうところで中古楽器でも、ほこりかぶってね、もうロックなギターがいたんですよ !8000 円ぐらいで。で、それを自分のバイトの初任給で買って、そこからまたアコギを始めたんですけど、そのアコギがね、もうまあポンコツなんですけど、私もすごく、なんか、このアコギが自分の夢を導いてくれてるって思いながら、すごい周りからすごいバカにされてたの。8000円のアコギなんてみたいな感じで。でも私にとってはすごく大事なアコギで、そのアコギで初めて弾き語りをした文化祭をリーダーがたまたま見てくれてて、オーディションのお話につながったりっていう、なんかこう私の中でも夢の原点になってくれたのがアコースティックギターだったので、半蔵さんもギター頑張ってください。私もね、まだまだ全然下手っぴだけど、もっともっとかっこよく弾けるようなボーカリストになっていけたらなって思ってるので、まあ今こうやってギターのお話もさせてもらったということなので、一曲弾き語りをお届けしたいと思います。なんか夢の原点になったような曲だと私の中ではすごく大切にしてる曲なので、その曲を聴いてもらいたいと思います。聴いてください。あいみょんで今夜このまま。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う。
問わず語りの神田伯山。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶うをお聞きの皆さん、こんばんは。アンジェリーナ3分の1の兄こと武田砂鉄です。ようこそ聴取率4位へね。本当にアンジーが来てくれたってのめでたいですね。とにかくね、二十歳っていうのが、やっぱ、重藤とも今、笑い屋のね、話したんですけど、やっぱいいなと思って、なかなか二十歳でですね、ラジオってできないと思うんですよ。僕が生意気に言うのもなんですけど。で、俺が二十歳の時って考えたら、スターバックスとかで、講談とか落語聞きに行って、ずっとそのなんか芸人の、あいつら学芸会だみたいな話してたんですよ。てめえがバッターボックスにも立たねえくせに。世のネット民みたいなもんで、ぐだぐだぐだぐだスターバックスで行ったの。で、したら変な、なんか60ぐらいの気持ち悪いおっさんが、 お前たちな、やったこともねえのに偉そうに言ってんなよ、つって、俺たちの席の間に入ってたんだよ。で、ずっと説教食らって、確かにその通りだなって。で、あれひょっとしたらあれ、なんか幻だったんじゃねえかなと思って、一週間後ぐらいにそのスターバックス行ったら、そのおっさんがまた別のやつに話しかけた時に、単純に気持ち悪いやつだったんだっていう。で、また違うやつにもお前バッターボックスに行って、お前野球選手かよっていうのちょっと、あ、すいません、長くなっちゃった話。まあそういうことでね、アンジーに一度ピンチヒッター務めていただいたこともあったんですけども、まあ私がですね、ああでもない、こうでもないと、しょうもない話を30分間喋ってる TBS ラジオ、問わず語りの神田伯山、毎週金曜日夜9時半から絶賛放送中でございます。みんな聞いてねということで、武田砂鉄でした。
いや、ここで来るんですか、お兄さん。兄ちゃん、ありがとうございます。もう差し込んでくるよね、本当に。これからもね、兄として伯山さんよろしくお願いします。いやー、早いもので、現在かかっている曲がエンディングのテーマとなります。パラモアの That's What You Get という曲です。私がね、すごく大好きなバンドの曲なんですけど、私もね、いつかね、このね、パラモアのボーカルのヘイリーみたいになりたいって思いながら、まだまだ私も夢を追いかけている途中なので、もっともっと素敵な未来へ目指していけたらなっていうふうに思います。そしてですね、私ガチャリックスピンというバンドをやっているっていうお話をしたんですけど、7月2日に豊スピットでワンマンライブを行います。このライブはですね、もう本当にバンドが好きじゃない人も、もうなんならロックのやつとか聞いたことないっていう人も絶対に楽しめる内容になってるので、もうちょっとでもね、私にこう興味が湧いてくれたりとか、ガチャリックスピンっていうバンドの音楽に興味を持ってくれた方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひチケット今販売中なので来てもらえたら嬉しいです。でも本当にね、今日はこういう素敵な1時間っていう時間を一緒に過ごしてくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。また必ずね、いつかレギュラー番組なのか特番なのか、はたまた別の曲での番組なのかも分かんないですが、ラジオでお会いできたらと思います。以上、ガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1でした。バイバーイ。